はい、ナラシャシブテンプロセス英語会のテーマです。前回の続きですね。前回の続きをお話しします。大事なことを2つ書いてらっしゃるということですけど、1つは、真ん中ら辺にある文です。多分、ニュースの英語とか、きちんとした CD の英語とかを参考に聞きすぎていたかもしれません。という部分ね、これ非常に大事だと思います。例えば我々日本語喋ってますけど、これもうごっついい加減に喋ってますやんか。これを例えば留学生とかね、外国人向けにCD とか作るとすると、 NHK のアナウンサーだったりとか、の人たちがナレーションを専門にする人たちが お話になりますね。録音しありますね。我々が喋ってる日本語とは全然違う喋り方しますね。うん。なのでその教材用の CD というのを、それだけをやってると、教材の喋り方は聞きやすくなるんだけど、普通の人の喋り方はいくら待っても聞き取りにくくならないというようなことがあるかもしれませんね。はい。なので、正しい音というのはないっていうことですよね。うん、はい。もう一つ、最後の部分ですね。何か実際の生活で必要な英語回路みたいなものが足りないのかなと思ったりしていますっていうことですけど、これすごく大事だと思いますね。英語に触れる量というのが多くなれば、それだけリスニングが楽になります。これ日本語でも同じなんですかね。これ今同じなんですかねって言いましたね。なんすけどって言いましたね。なんですけどって言わなかったですよね。でも得たいことは伝わりましたね。うん。で、多分今なんて言ったっていうのを書いてみてって言われたら、なんですけど、で入れて書きはると思うんですよね、皆さんね。そういうことですね。で、ノーっていうのは、相手の口がちゃんと発音しなかった音もちゃんと補えるし、自分の耳が聞き取らなかった音も補えるんですね。なんでそんなことができるかというと、今までにいろんなパターンのいろんな音の聞こえ方の日本語を聞いています。まあ英語に置き換えてもいいんですけど、言葉は聞いています。だからこんな文脈ではこういうようなことが出てくるんだっていうのの予測っていうのは常にできる状態になっているわけですよね。だから相手がちゃんと発音しなくっても、耳が聞き取れなくっても、補って、聞くと、理解するということができるわけなんですけど、その今までの経験というのが限られてると分かりにくいですね。例えば英会話学校のレッスンの中で、誰かが、不明瞭な発音で喋ったと。生徒がね、ネイティブの講師は分かったけど、周りにいたクラスメートは全然分からなかった。これなんでかというと、いろんなバリエーションで、まあ、文法にしても声にしても発音にしても何にしても今までのその経験が圧倒的に違うわけですよね、ネイティブと学習者では。でネイティブはネイティブの脳は今までの経験からこういう風なことを言おうとしてるんだからこんな音を言ったに違いないという推測がちゃんと正確にできるけど、日本人学習者の脳にはそれだけの結論を導き出すためのデータが揃っていないので、理解ができないということが起こるわけですね。うん、なので、いくらリスニングが苦手だから発音が苦手だからというと、そこの部分だけを練習して他のことを、ほとんどしないというようなアプローチをするよりかは、もっともっと英語を使って、いろんなものを見て聞いて、口にしてという総合的な英語との付き合い方をしていくというのもすごく大事なんじゃないかと思います。Alright, thank you very much for listening and hope to see you soon. Take care.